いつもなら旅行ってお金が飛んでいく一方じゃないですか。でも今日は全く違うんですよね。あなたが送ってくれた航空会社のマイレージ攻略記事とか、球場の通信インフラのレポート、これをベースにですね、今回のディープダイブのミッションに挑みたいと思います。
はい。今回のミッションは、現金ゼロでエスコンフィールド北海道の超 VIP 観戦を実現するっていう、ちょっと信じられないようなテーマですよね。
そうなんですよ。これ本当に魔法みたいに聞こえるかもしれないんですけど、現代のデジタル決済とか位置情報をフル活用すれば実現できるんですよね。
ええ、十分に可能なんです。
じゃあ早速紐解いていきましょう。まずはモバイルスイカなんですけど、あなたもただ普通にチャージしていませんか？実はここに強力な裏技があるんですよ。
そうですね。ANA カードから JAL Pay を経由して、さらにそこからANA Pay を通してモバイルスイカに多重チャージするっていう。
はい。これを聞くと単にお金をぐるぐる移動させてるだけって思うかもしれないんですけど、全然違うんです。
全然違いますね。これによって最大 2.1% の還元が受けられるんですよ。
そうなんです。これ私なりの例えなんですけど、なんか川にいくつも水車を仕掛けるような感覚というか。
ああ、水車ですか。なるほど。
最終的な目的は電車に乗るための水を流すことなんですけど、 JAL とか ANA とか Suica っていう別鉄の経済圏を通るたびにですね、それぞれの水車が回ってポイントっていう電力を生み出してくれるんですよね。
その例えすごくわかりやすいです。しかも面白いのが、その水車って決済だけじゃなくて移動そのものにも仕掛けられるんですよね。
移動にもですか？
はい。資料にあった ANA ポケットっていうアプリを使えばですね、新千歳空港からの55分の直行バスとか、あと JR 日田広井駅から球場までのエルフィンロードってありますよね。
ああ、約 3.3 キロの道ですね。
あそこを歩くことすらも全部ポイント化されるんです。
へえ、歩くだけで。すごいですね。
つまり目的地に向かうプロセスそのものを完全にゲーム化して、常に利益を生み出せる仕組みが出来上がっているんですよ。
なるほど。そうやって飛行機とかホテルの費用をマイルで完全に相殺してしまって、浮いた予算をダイヤモンドクラブシートみたいな超 VIP 席に全振りするっていう戦略ですね。
まさにその通りです。
でもここでちょっと鋭いツッコミを入れてもいいですか？
はい、何でしょう。
専用の VIP ラウンジに入るだけだったら、わざわざ高いチケットを買わなくても、ANA の上級会員ステータスとかを持っていれば、顔パスで入れるんじゃないのって思うんですよね。
ああ、普通はそう思いますよね。最高ステータスなんだから、まあラウンジくらい入れるだろうって。
はい。あなたもそう思いませんでしたか？
でも実は違うんですよ。資料を読んでいて一番驚いた部分なんですけど、ステータスを提示してもこのラウンジには一切入れないんです。
ステータスがあってもダメなんですか？
ダメなんです。完全に VIP チケット購入者だけのクローズドな空間なんですよ。
なるほど。だからこそマイルで浮かせた予算を使って VIP チケットを直接買うことに絶大な価値があるわけですね。
ええ。さらに、このバリューチェーンの最適化は球場の外にも続くんです。例えば試合の後、札幌市内の大見焼肉ホルモンスダク札幌ことに店に直行してですね。
あ、極上の大見牛ユッケが食べられるところですね。
そうです。移動と宿泊で浮いた予算を、そういう最高品質の体験に贅沢に再投資していくっていう見事なコンセプトなんですよね。
完璧な流れですね。ただ、自分で数社をいくつも設定したりとか、お店を細かく手配するのは面倒だなって感じるあなたもいると思うんですよ。
ええ、確かにそういう方もいますよね。
そういう場合は、公式の応援観戦ツアーをワイルで一括購入するっていう手もありますよね。ファイターズ OB の鶴岡慎也さんの限定イベントが含まれたパッケージとか。
そうですね。それもすごくスマートな選択肢です。でも、ここでちょっと視点を変えてみたいんですが。
はい、何でしょう。
3万5000人が集まるスタジアムで、このリアルタイムの位置情報トラッキングとか、多重チャージをみんながストレスなくこなすには、スマホの通信インフラが完璧じゃないと成り立たないですよね。
ああ、確かに。人が多すぎて決済アプリがフリーズしちゃうってよくある話ですもんね。
ええ、そこを裏で支えているのが、エスコンフィールドに配備された NTT ドコモの 5G アンテナシェアリングと、専用 Wi-Fi 網なんです。
なるほど。目に見えないインフラの力ですね。
昔、スマホの利用をマイルにつなげようとした ANA フォンっていうサービスがあったのを覚えていますか？
ありましたね。でもなんか、いつの間にか終わっちゃったような。
そうなんです。当時はインフラが追いついていなくて失敗したんですが、今はエスコンフィールドが強靭な通信土台を整備したんです。
じゃあこのインフラの進化があるからこそ、マイルの錬金術がシームレスに機能しているんですね。
はい。デジタルなインフラが物理的な贅沢を支えている、まさに新しい経済圏の形ですね。
つまりこれはあなたにとってどういう意味を持つのか、 正しい知識とマイルの運用戦略さえあれば、予算ゼロでもスポーツツーリズムを極上のエンターテインメントに昇華できるってことですよね。
はい、全くその通りです。
最後に一つ想像してみてください。もし野球場とそこへの道程が一つの完璧な移動と消費の経済圏として成立するのなら、
はい、
私たちが毎日通うオフィスとか街全体もただ歩くだけで VIP 体験を生み出すテーマパークに作り変えることができるんじゃないでしょうか。明日の通勤の一歩が一体どんな価値を生み出すのか、ぜひあなた自身の足で探ねしてみてください。